さて太田さん、はい、今日はですねもう前の番組でもおっしゃってくれてましたけども、はい、小田一郎さんがお見えになるということで、はい、さっきから私たちのバカっ話をですね外でニコニコ笑いながら
聞いていただいております、
はい、もう本当にもう恥ずかしいこんな番組です、
はい、じゃあ早速お招きしましょうか、は
いはい、お願いします。
どこが違うの？ランニング各党代表に聞く。文化放送では今回の総選挙の争点及び各党の主張を有権者に理解していただくべく、どこが違うの乱立15党の代表に聞くと題して各党の代表にお話を伺っています。まあ、実質的に選挙戦は12党で争われるということになりましたが、はい、今日は先日日本未来の党への参加合流を表明しました小沢一郎さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今肩書きとしてはどういうふうにご紹介するのが一番正しいんですかね。
全衆議院議員です。
全衆議院議員が一番正しいということになるわけですね。
肩書なんかいらないじゃん。小沢一郎って言ったら通るよ。
まあそりゃそうですけどね。
あでも小沢一郎って出して怒る人もたくさんいるからね。それ通る人もね、それはおうと思う人もいるけどね。
はい。はい、まあ実際はもう国民の生活が第一を回答して、で日本未来の党に合流するということでよろしいです
か。手続きはね、はい、ちょっと法律的なことありますんで、うん、まだ存続はしてますけれども、はい、事実上は、うん、未来の党に合流
する。合流する、はい、で今日午前中、加田由紀子滋賀県知事とお話をされた後、うん、このスタジオにお越しいただいているということなんですけれども、
どんな話したんだ、
はい、もしお聞かせいただける範囲で結構ですので、どんなようなお話を。
いろんな日程とか事務的な打ち合わせです、うん、それで今日、うん、昨日はインターネットの党首 のあれがありまして、うん、今日は日本記者クラブかな、うん、でもって党首のあれがありますんで、うん、どういうもんだかっていうのもちょっと僕の経験なんか喋ったり、はいはい、それから遊説の日程をどうしようかとか、うん、いうようなことです。
あそうですか、
はい、
他党の悪口とか前所属したところの悪口とか出なかったんですけど言いたいことたくさんあるんじゃないですか。
その午前中のお二人の話し合いの中では今後に向けてほぼ考え方は一致しているというふうに、判断してよろしいんでしょうか。
政策的には、うん、もう本当に全くと言っていいほど同じ方向と同じ内容です、うん、ただ加田さんの場合は、うん、子供と女性の、うん、これをやっぱりきちんと、うん、女性の立場もあるんで、うん、国民皆さんに訴えたいと、うん、そして今日の日本社会の、うん、どっちかといえば男性社会的ないろんな仕組みやなんかありますから、うん、そういうものについても訴えたいというのが大きくクローズアップされた点です。
他党がねいろいろ乱立する中ね原発に関してね国民に選択肢がなかった、ね、どうしたらいいんだろうって言った時にこの未来の党が、はい、立ち上がってきたわけですけども、はい、本当にそういった意味ではまあいろいろ過去はねいろいろ戦略とか政局とかがいろいろあったと思いますし、まあ、でもそこはもうどの党も一緒だからね、うん、いいんだけどここにかなり国民の期待僕は集まってると思うんですよ、
はいはい、
この党に、
はいはい、ありがとうございます頑張ります。
ご覚悟はいかがですか。
はい、やっぱり原発に安易に頼ってきたという、うんうん、その我々含めてその責任はあるんですけれども、はい、この福島の原発事故を機会にですね、うんうん、この間ドイツにも行ってきましたけど、うんはい、ドイツがむしろチェルノブイリで最初いろんな議論が起きて、うんうん、この日本の福島原発の事故でやめるってことを決定したんですね、はい、もうあと9年後に、はい、だから我々がドイツ行った時に明確に期限を切って原発やめようと言ってるのは我々の党だけですって言ったらねびっくりしてましてね、うん、本当に当事国の日本でどうしてそうなのっていう感じでしたね。
もうお願いですけどね、
はい、
本当にもうぶっ壊さないでくださいよ。
あ、党
党
もちろん
お願いしますよ。い
やそれはね政策をきちっとぶれずにまっすぐとやろうと思うとどうしても現実にこう、
はい、
僕がぶれてんじゃなくて周りがぶ
れてそうでしょいやそれはわかりますそういうこともあるでしょう。でもですねそこをですね、小沢さんが帰って説得に回って一生懸命説得に回って門を叩いて人質覗いてたらね大丈夫だと思うんですよ。
はい、
そこをねそうしないと またみんなの期待をね、うん、大きくこう裏切ることになると思うんですよ。
はいはいは
い、お願いしますよ。
それも大丈夫。
それともう一つ、今皆さん脱原発のことをおっしゃいますけど、今福島どうなってるんですか。政治家の方はどういうふうに見てらっしゃるんですか。いや、
これはね、あまりにもね、あの安全だ、うん、大丈夫だみたいな、うん、あの政府サイドのね、宣伝がされてるのを僕は本当に心配してます、はい、
そうですか。
福島原発は僕はとても安全だとは思いません、
うん、
そして現実に放射能も毎日毎日出てるわけですね、
はい、今毎日で1000万ベクレル、
はい、2億4000万ベクレルでしょ、はいはい、
そうです。
そしてそれがまたどうなるかわからない状況にあるわけですよ、うん、ですからあそこの福島の放射能を完全に封じ込めないと、
うん
うん、福島県じゃなくて、うん、日本の、未来はないと、
はい、
私はそう思いますね。あれ何十兆かかろうが何だろうが、
そうですよね、
封じ込めなきゃいけない、
金の問題、
なんていうの、国民に不安感を与えるっていうのを、うん、が理由でいろいろな情報が遅れたと思うんですね、事故が起きてから、うん、その未来の党がもしあのなんていうんですか、主導権握って政治を動かすことがあったら、うん、どんなにその耳障りの悪いことっていうのでも、うん、国民にきちんと教えてくれるんでしょうか。
それはそうですね、やっぱり情報開示っていうことが一番大事なんですね、うん、情報を与えて国民皆さんに判断する、うん、それじゃないと判断する材料がないわけですから。
そうなんですよ、だからね、今までね、いろんな政党どうのこうのってね、テレビタックルなんかでもね、選ぶのはお前だって言われるわけですよ、
はい
ね、
はい、
で僕ってそういう情報がなくて、うん、どうやって選ぶんだと、
はいはい
ね、だから福島に関しても、まあ、今小沢さんがおっしゃったけど、うん、国はね、政府はね、
うん、
子供たちの甲状腺のね、
はいはい、
問題、農法、はいしこり5ミリ以下、はい、20ミリ以下の農法は、
はい、
2年後まで調べなくていいって言ってるんですよ、
はいはい、
ね、チェルノブイリでもいろんな甲状腺がんとか出たのは3年後4年後ですね。
そうです、そうです。
いや、だからね、そこに今小沢さんは本当にいくらお金かけてもやらなくちゃいけないっておっしゃってますよね。
本当そうだと思いますよ、まあ、これはもうどんなにかかろうが、
うん、
その国民みんながね、うん、絶対負担してね、
うん、
あれを封じ込めないとね、うん、もうずっと将来にまで永久に大変なことになりますよ。
私はこの番組で、
はい、
日本だろうと、福島を見捨てるのかと、
うん、
沖縄を見捨てるのかと、青森を見捨てるのか、うん、あそこは日本じゃないのかってよく言うんですけども、うん、
はいはい、
全部日本ですよね。
そうです、はい、
その問題をやっぱりなんかこう中央の人は考えてくれてんのかなって、うん、どの問題でも思うよね、うん、
やっぱりね、この本当のことを言うと、
うん、
それだけ責任を取らなきゃならないとか、ね、いやどうだとかっても考えちゃうんですね、うんうん、ですから去年の3月11日のちょっと後の爆発ですよね、うんうん、13、15日でしたか、うんうん、あの時からもう完全に炉心は溶融してると、うん、メルトダウン、メルトスルーしてるっていうのは、はい、
うん、
本当の客観的な公正な学者は言ってたわけですよ、
うん、
ところが全然その、うん、ね、原子力に関係した、
はい、
役所も学者も、
はい、
誰も教えなかったですよね、
はい、
それでもなんか半年ぐらい経ってから、はい、実はメルトダウンしてるとかなんとかって言い出して、うん、本当にね、これはね、危険だと思いますよ。
福島の人たちは人によっては放射能の知ってる方に逃げたんですからね。
いや、そうそうそうそうそうそう、
じゃあその問題も含めて、まあ問題はたくさんあって、お金のかかることばっかりです、確かにね、日本は。
だけどこれが最優先だと思います、はい、僕は。
そうですか。
放射能を封じ込めると、うん、福島原発の対応、うん、これはもう何よりも最優先だと思いますね、はい。
一つじゃあ伺います、
はい、
ちょっと厳しいですけど、
はい、
そこお金かかるの分かってます、
はい、
消費税は大反対で党まで割ったわけですよね、
うん、
消費税は凍結ですか。それは何をすると消費税は上げてもいいなと思っていらっしゃるんですか。
私たちは3年前の夏の選挙で、
はい、
徹底的に行政の大改革をやって、うん、そこで官僚支配の壁を破って、うん、そこで無駄遣いを、うん、全部洗いざらい、
うん、
なくして、
うん、
そこから最初の財源を見つけますと、
うん、
ということを私ら言ったわけです、
はい、
ところがそれはほとんど手をつけられず、
はい、
どっちかというともう官僚のおんぶに抱っこで、うん、そういう政権になってしまったと。 それにもかか
だって小沢さん党の代表だったし幹事長だったじゃないですか。
いや僕は、うん、あのね、うん、それ誤解されるんですけどね、うん、あの時に、うん、政府と党と完全に鳩山さんの時に分離だったんですよ、はい、それで政府のことには口出すなって話だったんですよ。ですからまあそれはそれでいいよ、うん、じゃあしっかりやってくれっていう話でしたが、うんうん、その後どんどんどんどん、はい、もう国民との約束から離れていっちゃって、うんうん、丸投げでしょ役所に、
はい、
だからそして増税だけは、うん、徹底して強行すると、
はいはい
は
い、
これではね国民に対する背信行為だと、うん、やることやってからどうしても足りないから、うん、こうお願いねというならわかるけど、うん、やることやらずにですね、
うん、
約束違反のことをね強行するというのは、うん、これはちょっと僕ら納得できない、はい、
あの日本未来の党の政権の、はい、うん、案が政策の案が一部新聞で出ておりますけれども、うんうん、あのほとんどその2009年の時の民主党のマニフェストと重なるところが非常に多いと、
はい、
であの今の民主党政権の立場としては当時は見通しが甘くてできないことがたくさんありました、うん、ごめんなさいに近いニュアンスを発表してるんですけれども、改めて小沢さんの考え方と近い公約案を日本未来の党が立ち上げたということは、できると。
それは岡田代表の考えでもあるんですよ。
はいはい、
はいはい、それはね今言ったように旧来と同じ自民党政権時代の半世紀と同じことをやってたんじゃね、うん、無駄が省けるはずがないんですよ。ですから全部その仕組み行政の仕組みを根本的に中央集権霞が関から身の回りのことは地方へ移す、そういうことをやる中でね、うん、無駄を省くというのを私たちは主張したわけ、
うん、
そこで財源を見出すと
2009年の時ですね、
はい、2009年の時、
は
い、ところがそれを全然やらずに、うん、増税の話でこれは全然おかしいと、現に無駄はねあるんですよ。
復興予算一つ取ってもうすごい無駄だ、
おかしいでしょ、19兆って言うけど、うん、何兆円2、3兆円は全然関係ない話、それからさらに何兆円かはね全然使われずに残ってるんですよ、
うん、
半分も使われてるかどうか実際に有効にね、
うん、
ところが本当に困ってる人、僕は岩手県ですから、うん、その地場のいろんな商店屋さん、
はい、うんうん、
会社がお金欲しいって言っても、はい、3分の1しかねあのお金ないんですよ、
うん、
ところがそういったように無駄なお金がちゃんとあるのにもかかわらず、うん、必要なところへ流れないと、うん、これはやっぱりねあの官僚のね旧来のあの、うん、壁なんですよ、
うん、
だからそこを打破しないとねダメだと私は
思います。
ね、民主党もそれやろうとしたのに、
政治家の人たちはどうして官僚の人たちにやられちゃうんでしょうね。
それはね、官僚がやっぱ既得権を守ろうという意識が強いことも事実です、
うん、
その点は批判されなきゃいけない、うん、ただ一番の問題はね僕は政治家にあると思う、
はい、
やっぱ政治家がね、うん、きちっとした自分のビジョンを示してこれで方針でいこうと、そしてその結果責任は自分が取ると、
うん、
言えばね官僚は従いますよ、
うん、
結局何か起きると全部官僚のせいにしちゃうでしょ、
うん、
これじゃあね官僚もねやっていけない、ふざけんなって話になっちゃうんです。ですから、はい、全然改革しようとしないで今までと同じことをやらざるを得ないんですね、彼らも、
うん、
彼らもいけないんだけれどもやっぱり政治家もそういうところがないから結局官僚に丸投げしてた方が楽だから、
うん、
そうなっちゃうんですね。
昔はでもそれでね自民党のなんかこの65、60年はそれで良かったところも随分あったわけです
よね。右肩上がりだったから ね、どんどんどんどん経済成長してお金も入ってきたから、
はい、今もそうじゃなくなってるんですよね、
は
い、
そうなんです。
はい、他党ではですね、まあいろいろ他党の評判も聞くんですが、まあ維新と自民党はどっちかというとアメリカ型の新自由主義という形ですかね、政府を小さくして、
そうですね、
それであのみんな厳しい現実に皆さんも耐えてくださいみたいな、未来の党はこう例えば大きな政府、小さな政府、それともあのその中間を行くのか、はっきりしてますか。
ですから、うん、国の仕事と地方の身の回りの仕事を分けようということです、
うん、
で今は国の政府が地方のことまで全部やってるわけでしょ、う
ん、はい、
お金も何も権限も何もかも、
はいはい、出先機関まであります
、全部やってるわけです、は
い、
これはやめましょうと、
うん、
そして中央政府は、うん、あの外交とか、うん、あ安全保障とか、うん、 年金とか緊急事態とか、はい、そういう類のものに特化していこうと、うん、だから僕が言うのは小さくてもしかし強力な政府じゃないといけないと、うん、僕は思ってます、はい、だって、危機管理やなんかは、うん、もっともっと、うん、強力な、うん、仕組みを作らないといけない。だから小さいけれども強力な政府を僕はイメージしてます。
大雑把な質問で申し訳ないんですが、アメリカとどんな風に付き合っていけばいいと思ってらっしゃいますか？
僕はアメリカはやっぱり一番大事な国だと思ってます、
はい、
うん、ただね、日本は今、まあ、この半世紀の習い性になったのかどうか分かりませんが、うんうん、アメリカのまあ言う通りやってればいいやと、で、
いやだから
政府の時は金出しゃいいと
やってきましたね、ずっと。
そうそうそう、
はい、
ですから、うんうん、冷戦時代で、うん、しかも日本経済は右肩上がりで、はい、税収もどんどん上がっていくと、うんうん、ですからボロが出ないですんだけですよ、
はい、
海が表面化しなかった、うん、ところがそれが終わっちゃったから、うんうん、
はい、
ですからその意味で今アメリカにただ頼んでいただけではいけないということが一つですし、うん、それから独立国家ですから、
はい、
日米同盟というのは同盟というのは対等の立場で初めて同盟つんで、
はい、
アメリカの言う通りするんじゃ主従の関係であってね、同盟じゃないと。それは
テレビタックルで国会議員の方に聞いたときに、アメリカと対等と思っている国会議員は一人もいないとおっしゃってました、国会議員の方。
だからそこがね、うん、対等の意味は、うん、何もアメリカと同じ軍事力を持つとかなんとかという意味じゃなくて、人間と人間は対等だという言葉と同じように、うん、独立国家同士なんだから、うん、同盟国なんですから対等でなきゃいけないんですよ、
うんうん、じゃあ未来の党はこれからもアメリカの関係をそういうふうな形にしていこうと思ってらっしゃる、はいはい、
その代わりお互いにその分に応じて責任を果たしていこうと、うん、これがなきゃいかんですよ、
はい、
だけど主張はするし、うん、責任もきちんと果たすと、
はい
はい、
国連はあれですか、やっぱり中央、まあ、国連はちゃんとした機関にも見えませんけども、今世界の中で国連を中心にやっぱり世界のことは解決していった方がいいと思いですか？
そうしなきゃいけないと思います。
うん、
やっぱり一つの国で勝手にやってたんじゃね、うん、これは争いは収まりません。
うん、いろんなね、この当事者同士で争う人ってね、相対的でこれは解決できないですよね、
はい、ですからやっぱ国連という、うん、国際機関で解決する以外ね、それは飢餓の問題であっても、うん、紛争の問題であっても、うん、それでやる以外ないと思いますね。
うん、期待しておりますんで、どうか一つ、はい、ぶっ壊さないで。いや本当に、はい、
最後にお聞きしたいんですけど、はい、ちょっと昨日早い話なんですけども、うん、政権の枠組みと、それから加田さんは今滋賀県知事なので、うん、例えば市販指名選挙とかには投票できないわけですよね。うん、そういう時はどういうふうな対応を取られるのか、最後にここだけお聞きしたい。
それはいずれ加田さん自身も多分想像ですが、国政に、関心を持って出られることだろうと思いますが、今はやっぱ知事の仕事を滋賀県に迷惑かけないようにという意味で、来年の年度末までまあはどうしてもこれは やらざるを得ないということですが、ですがそういう意味ではその今次我々が過半数取れればいいですけど、そこまで現実には非常に難しいかもしれませんが、しかしほとんどね、今ね、自民党と維新も連携するっつうんでしょ、
うん、
それから民主党の幹部も、はい、自民党連携するっつうんでしょ、
はいはい、第二自民党みたいなこと、
ね、はい、そうするとね、体制翼賛会みたいな話になっちゃうんですね、うんうん、非常に危なっかしい、
はい、
危険な政権になる恐れがありますんで、
うん、
どうしても一定の勢力を国民の皆さんの力で保っておかなくちゃならない、うん、そしていずれ政権へというふうな形を描いてますけども、
はい、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、どうも、どこが違うの乱立15党の代表に聞く、今日は先日日本未来の党への参加合流を表明した小沢一郎さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今小沢さんスタジオですね、出ていかれました。
はい、ね、はい、うん、まああれだね、お願いすることは一生懸命私もお願いしたけども、
うん、
ね、
でもちょっと、うん、やっぱり私ね、
うん、
どうしてもね、うん、原発のことはね、うん、今事故を起こした福島原発どうなってるか本当のことが知りたいのよ。
そうなんだよな、
うん、
いやもうだからこれ情報を集めてね、こう、うん、それでもなんか新聞なんかの見てるとあれだよね、
うん、
線量が少し割引して少なめに線量を出してたとかね、
うん、
あ それから もっと心配なのは働いてる人たち。
あと専業ね、
うん、
今どんどんどうするんだろう。今もう目いっぱい戦力食っちゃってる人が多いらしいじゃない。
そうでしょ。
来年になったら足りなくなるっていうもんね、うん、
いやしかもあれだよ、下請け孫請けになってさ、
中抜きって何やってんの、ね、あれもうあんなの新聞載ってからもずっと続いてんだよ。まだ
まだ続いてるんだ、
うん、
だからあれで危険手当もらってなかったとかね、
うん、
あれだってちゃんと国がやっぱりさね、国と東電と両方の責任なんだから、
うん、
そこはちゃんとやんなくちゃいけないよな。
どう考えるかな。やっぱりでも私、うん、次の争点ってやっぱり選挙の争点っていろんなことをいろんな風にみんな言ってるけど、うん、やっぱり私一番気になるのは原発かもしれない、
うん、まあね、
うん、
まあそれとだからそのいつもこう問題にこの番組でも問題になってくる、
うん、
やっぱしあれだよな。まあ、今小沢さんもおっしゃってたけどね、ドイツはまあねもうこうあと 9年だっけ、
うん、
ね、それであそこもだからあれだよ、メルケルさんって学者さんなんだよね、
うん、
ああだからあれだよね、このこっちも加田さんって学者さんじゃない。
あそうだよね、うん、なんか うん、そこもなんかちょっといいかなって感じがするんだな、
う
ん、
いやね、思うのにこう例えばその学者の人とかそれから文化人の人とかはね、
うん、
みんなそのなんていうのかね、そういう問題にちゃんとした意見を言うんだけど、
うん、
これが経済問題になってくるとだね、
うん、
経済が関係してくるとみんなうんそうなんだけどねって、でもエネルギーはねってこう言い始めちゃうんだよね、
うん、
だから本当にそうでエネルギーが必要なのか、
うん、
それとも、まあ、この場合エネルギーが必要だって言うんだったらその六ヶ所村どうするかって問題もすぐついてくるよね。
だからじっくり考えたいからさ、
うん、
本当のことが知りたいわけじゃない。
な
情報が全然出てこないんだもん、うんうん、
いやだからあれだってそうだよ、 TPP だってさ、あの情報何にもないんだよ俺たち。
いやだどう
する、情報何にもなくて、うん、テレタックルで1時間やったけど終わってから俺はこれ幻想に向かって喋ってるのかと思ったくらいだからね。
でだってさ、
うん、
まださ日本のものってさ輸出禁止してる国がいっぱいあるでしょ、う
ん、はい、
もう少しずつ緩和されてきたけどさ
、うん、
と TPP だってさ、うん、日本原発があれまだまだ放射の出っ放しだったらやばいんじゃないの、
うん、
こう日本のもの売れるの、うんうん、
まあ、さっき小沢さんがさこれは党のやることと政府のやることっていうような言い方してたけど、
うん、
だけど本当に自分がそう思うんだったらどこにだって行けるよね、
うん、
どこにだって行ってちょっとお前来てくれと、本当に俺はこう思うんだよと、
うん、
それでもこのやつこのなんか議案そっちに進めちゃうの、うん、やめてよって言い合い、それは党だろうと政府だろうとね、
うん、
それは公で会議開けとまでは言わないけど、
うん、
そういう力が動かすんじゃないの、なんかそう、
そうだ
ね、ただそれはだからさっき言ったことで一つだけちょっと言い訳っぽく俺は聞こえたね、うん、やっぱりその俺たちはだってその党のね、党の言うことを信じてその党が作った政府だもんね、
うん、
でしょ、
うん、
でそこしか俺たち見えてないんだからね、
うん、
党はこうですけど政府作ったけどこうなりましたって言われたら、うん、どうしてってことになるでしょ。
それでね、ややこしいことが起きるのはね、うん、あの選挙になるとね、議員の人がね、人個人個人でね、自分のね地元に行って好き勝手なこと話すからややこしいこと起きるしね、あれみたいな、マニフェストに書いてあること、ちょっとこの人の言ってること違うなとかね、
うん、
うん、
まあね、まあ地方はだからそうやって今までもそうやってきたんだよね多分、
うん、
地元ではこれは封印しとこうとかね、
うん、
いやだからそこは小沢さんの言う通り、その中央のやることは外交とか、
うん、
ね、
うん、
経済の大問題とか、
うん、
日銀との関わり方とか、
うん、
そういうことでその地方の行政は地方にやっぱりちゃんと任せて、だから地方の首長も、
うん、
もっと今地方の首長もなんかこう交付税とかでさ紐付きだったじゃない、
うんうん、
そうするとやっぱり自分の差配でできなかった分やっぱしちょっとこうなんていうの、自分の意見が通らないから言うこと聞いとこうやみたいなことになってたようなんだと思うんだよね、
う
ん、そうじゃなくてやっぱり
強い政治家が出たところってさ、うん、すごいバリバリ建物とか立派なのいっぱいあるしね、
うんうん、ああ新潟の道路な、
うんうん、
全部雪解けるようになってるとかっていうな話もあるしな、うん、真ん中からお湯は水がちょろちょろで、
うん、
ああまあだからその地元のことはやっぱり 二重行政っていうけどな、地元のことは地元の議員でやるじゃんな。中央まで来るから話おかしくなるけど、違うか違うか。でも
それはどうかな、うん、まあとにかくさ、う
ん、今ちょっと違ったみたいな。
ちょっとなんかここまで言っていいのか、うん、私片さんは、うん、あいいなと思ってて、うん、なんかその今回選挙になってさ、すごくその、うん、勇ましいことを言う人たちがいっぱい出てきたじゃない、うんうんはい、やっぱ女からすると怖いんだよそれが、うん、子供もいるしさ、うんなんか外交とかって大事でしょ、日本って日本だけ鎖国してやっていけるわけないんだから、うんうんうん、そうすると女がトップっていうのはありかなって思っちゃった。
そうだよな、
うん、
まあ女の人でも結構精鋭的な人もいるからな、わかんないけど。
でもなんかその、うん、こっちの意見っていうの、
うん、
相手が男だったりすると意外と言いやすかったしない。
まあそうかもしれないね、
うんうん、
じゃあそれには結構期待してるってこと。
私は期待してる、この間あの、うん、野田さんが、うん、あの中国のトップの人に、うん、ほら、うん、なんだっけ、うん、あ会議で会ってちょっと、うん、無視されたじゃない、うん、あんなことは起こらない気がするんだよな、女だとどう思う？
どうでしょうね。
まあ、でも今日の小沢さんの発言で、うん、あ、うん、面白いな、面白いなというか、やっぱりあの加田さんも将来的には国政に出ていくその気持ちが、ニュアンスがあるっていうのはやっぱり多分話し合いの中ではあるっていうことですよね。だから今後そのどの程度の支持を集めるか分かりませんけれども、まあ、その将来に向けての第一弾がこの、選挙だということになるでしょうね、
はい、まあだからどこのが政権取ろうと何しようとね、うん、まあ俺たちはそれに従うしかないわけだけど、
あ、ね、
もう、うん、
なんか小沢さんさ、テレビで映るのと違うでしょ、うん、ね、違うね、
うん、
テレビでなんであんな怖い顔ばっかり映るんだろうね、うん、普通に笑ってたけど、うん、テレビだと
さ、 俺言おうと思ったんだ、テレビで威張るなって言おうと思ったんだ。
テレビだとすごい怖いよね。
とにかく威張るなってなんかそれ、あ、言っときゃ、聞いてますか。
顔の筋肉が動いてないもんね、テレビだとね。
うん、まあね、いろいろな外敵からのこう 防御の姿勢も取らなくちゃいけないし、うん、でももっとさ、国会議員の人ってまあ無駄話も含めてさ、テレビ出てきた方がいいよね。
だってさ、なんかこう、そりゃ国民の代表なんだから、うん、人間的な魅力って必要だもん
ね。
うん、
それないとダメだよね、うん、やっぱりなんか昨日失敗しちゃいましてねみたいな人もいて
ね、あとごめんよっていう言葉があって、う
ん、ごめんよ、
なんか謝らないんだよ、
ごめんよって言えよね、ごめん、そうそうそう、
約束守んなくて、ごめんなさいっていうところから、うん、始まる人がいてもいい感じ。
あとね、ごめんよと安くしては言わなきゃダメだよそれ、うん、本当にもうキャバクラなんか行っても安くしてが言えなきゃダメだと思うんだ俺、ごめんね、ちょっと安くしてくんないって。
人間っぽい。
まあでも小沢さんとは、はいって言ったもんね、ぶっ壊さないって、
うん、
言ったね、
うん、言ってた、
言ったよね、
うん、
おっしゃいました。
よし、よしじゃない、よくわかんないけど、さあ今日も始めましょう。大竹まことゴールデンラジオ。